こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月ももう最後の放送になりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ世間のことを見渡せば、受験の本番シーズン、真っ只中なのかなとなんとなく思いますけれども、私は、大学は指定校推薦で行ってしまったので、センターも受けてないし、でも高校はね普通に受験して、小中は地元の公立だったので試験とかなかったですけど、やっぱり合格発表のことは思い出しますね。掲示板がこうだんだんと見えてくる感じというか、普通にその張り出されるタイプだったのでね、長い一本道があってですね、それをこう歩いて向かっていくと、徐々にこう掲示板が、現れて大きくなってきてっていうのはね、今でもあのドキドキ感っていうのはね、人生でもなかなかなかったないものだなと思いますし、忘れられないし、そして自分の番号を見つけた瞬間っていうのはね、やっぱり努力が一つ形となったというか、報われた感じがして嬉しかったのは事実ですけれども、まあね、そういうものに落ちたからといってね、人生終わるわけではないですしね、人生は長いんですよね。学校が終わっても人生は続いていくんだっていうことをね、最近ハイキューっていう漫画の最新の方のね、熱い連載の部分とかを読んでね、もう改めてライフゴーズオンだなっていうことをね、思いましたけれどもね。まあ話は変わって、ニュースいろいろ見ていく中で気になったのは、やっぱり映画のニュースでアカデミー賞のノミネートが発表されて、まあ、作品賞、順当な並びだったんですけれども、中でおっと思ったのはやっぱりパラサイトというね、ポンジュノ監督の、韓国映画が入ったってことですよね。まあ、どうやらいろいろ背景いる事情はあったそうですが、もちろん作品の魅力っていうのはあるんだけれども、アメリカで、もう本当にヒットしたっていうのがね大きかったそうで、そもそも、これより前に韓国映画として初のカンヌ国際映画祭でパルムドール受賞っていうのもあったり、どんどん受賞、賞レース勝ち抜いていって作品賞ノミネートまでたどり着いたっていうことだと思うんですが、すごいのはだからこの前でいう外国語映画賞にあたる国際長編映画賞もノミネートされて、本ちゃんのメインの作品賞にもノミネートされてるっていうのはすごいところで、まあ、アジア映画としては作品賞ノミネートは史上初だそうで、だから日本映画ではなかったってことですよね。まあ、そもそも作品賞っていうのは外国語映画は門前払いというかね、そういう体でやってない賞だと思うので、その成り立ち的にはアメリカの映画賞ですから、アカデミー賞っていうのは、取ったらすごいことだと思いますけれども、監督賞もね、ポンジュノ監督ノミネートされていて、パラサイト旋風が今年のアカデミー賞はまず一つあるなと思ったのと、あとスカーレット・ヨハンソンがすごかったですね。主演女優賞にもノミネートされ、助演女優賞でもノミネートされというね、どっちもなんか票が割れて取れないんじゃないかとかも言われてますけれども、まあ何にせよそれだけ評価されたということで、すごい女優さんなんだなと改めて思いましたけれども、まあ今週は先週に引き続き2019年見た映画の中でランキングを作りました、それを発表するコーナーをやっていこうと、後半戦をやっていこうと思いますので、そちらもお楽しみにしてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、内山映画ランキング2019。このコーナー、先週から2週にわたって私内山聖輝が去年2019年の間に、見た映画の個人的なランキングベスト10を、紹介しております。先週を簡単に振り返りますと、10位がクロール凶暴領域、9位が荒野の誓い、8位がブラッククランズマン、7位がグリーンブック、そして6位がワンスアポンアタイムインハリウッドということだったんですけれども、まずね、ランキングに関してというか、発売中の映画秘宝の、3月号、まあくしくも、休刊号というか、とりあえずの最終号ということになってますが、そちらでもランキング、ベスト10をですね、インタビューの形で、載せてもらっていますので、まあよかったら見ていただきたいなっていうのと、まあ映画秘宝に関しては まあ、25周年で休刊だそうですけれども、まあ、僕自身10年以上、買ってきた、毎月買ってきた雑誌ですし、18歳ぐらいからね。そしてまた最近はこうお仕事でも関わらせてもらって、名だたる映画監督にインタビューさせていただく貴重な機会をいただいたり、載せてもらったり、それを、それで、ここ何年かは毎年毎年、この番組と同じような時期に映画ランキングをまあ載せてもらったりっていうね、毎年まあ年末にインタビューしてもらって、まあやっぱり読者としても、そして一、まあ、仕事の関わりとしても、まあ長年関わってきたので寂しいなとかセンチメンタルな思いもあるんですけれども、まあやっぱり、ドライな人間ではあるので、まあ、需要があれば戻ってくるんだろうなと勝手に思っていまして、まあ雑誌として普通に売れてたということなので、なんかそんなにこう終わったっていうこう意気消沈した感じがまだ僕にはなくてですね。そしてその戻ってこれない、ない需要がなかったのならば、まあそもそもいつか終わるものだったと僕は思うたちなので、まあ、それはその雑誌、今回の雑誌の件に関してというよりは自分の仕事も含めてっていうところで、自分が関わる、まあ声優をやりますけれども、声優として関わる作品とか、自分自身に関しても、まあ需要がないと続かないっていうのは本当にね、身をもって体験しているというかね、まあ、20代後半はそればっかり、それが本当のしかかってくる人生だったので、まあ、売れないと続かないんだと、売れるっていうか、まあ、引きがないと、作品にせよ自分にせよ引きがないと、何かこう欲されないとダメなんだっていうのをね、痛感し続けるここ何年かだったので、まあ、そういう意味でもね、まあみんなこうやって読みたいっていう人がいるんだったら、またどういう形かわからないけれども、何かわからないけど戻ってくるんじゃないのかなというふうに、なんかある種楽観的に考えております。それでは参りましょう。内山映画ランキング2019第5位はファーストマン、デイミアン・チャゼル監督の作品でございます。まあ、ファーストマンに関してはもう、この番組で喋ったので、あらすじや細かいことは省きますけれども、宇宙飛行士のニール・アームストロングという人、実在の人物を主人公にして、まあ、月面着陸を描いた映画ですが、なんかね、ファーストマンはなんか妙に印象に残るというか、最初こんな5位まで持ってくる気はなくて、なんかこう丸はつけといたんですけど、こんなに上まで上がってくるとは思わなくて、自分の中で徐々に、あ、なんか忘れがたいシーン、あ、このシーンもあんなシーンもあったなっていうんで、なんか好きだなというふうな思って、5位に入れましたね。終わり方とかも最高だったし、まあその前も言いましたけど、ララランドより断然こっちの方がいいんだと、ララランドが大ヒットしてこういう感じでやっていくんならもうちょっと厳しいかなと思ってたところに、ファーストマンが来て、これはまた次も見たいなと思わせてくれる映画で、まあファーストマンっていうのはこうエンターテインメント的にいくらでもこう、すごい歴史的な偉業なわけですから、盛り上げられそうな材料なのに、それをとてもこう暗く、沈んだトーンで、最初から最後まで貫かれているのが、まあすごいことだなと思って、それで、そしてそれが面白いと、国家とかこう歴史っていう大きなものを真ん中に持ってくるんじゃなくて、それをある種背景として個人を映画の中心に持ってきて、個人の主人公の人生をの物語として描いていたのが美点かなと僕は思いました。まあデイミアン・チャゼル監督の新作にも大きな期待を持っていますし、あと撮影監督をやったリヌス・サンドグレンという人が、今度もうすぐやる007の新作 No Time to Die でも、撮影監督やってるそうで、そういう意味でも期待しております。ということで5位はファーストマンでした。続きまして第4位はアイリッシュマン、監督はマーティン・スコセッシ監督で、もうこれも番組の前に話したので細かくは省きますが、まあ面白かったですよね。まあネットフリックス映画で、今回のアカデミー賞でも作品賞、監督賞、助演男優賞など、いろいろノミネートされていますけれども、3時間半というすごい長い尺だけども全然飽きさせない面白さがあるし、まあこれが家で見られる、新作として家で見られる時代が来たなんてっていうのはね、時代の過渡期を、感じさせてくれるし、その新しく生まれてきた、配信サービスの中での一つの成果というか、こういう仕組みができるなんてっていう驚きが何年か前はあったけれども、そこから、コンテンツとしてもこういうものが生まれるなんてっていう驚きとして、アイリッシュマンは一つその、 成果じゃないかなと思って入れましたね。考えられないことが起きてるなと思いますね。だから今この時代にそうやって新しいすごいことが生まれるならば、5年10年なんとか生き続けていったらもっと面白いことが生まれるんじゃないかなという希望を与えてくれるというかね、そういう意味でもアイリッシュマンはすごい映画だなと思いますし、まあ物語的に、まあ栄枯盛衰ものというか、こうある一つの業界で男が上り詰めていって、そこからこういろいろこう迷うこともあったりして、人生の終わりへと終盤へと近づいていくっていうものとして面白いし、そこにおけるこう裏社会の黒社会の人間関係の本当に細かい、どうでもいいようなことでこうメンツの立て合いというかね、そういうので争っている描写もすごいみみっちくてですね、面白かったし、そして後半部においては後半パートがやっぱり面白くて、人の幸せとは何かを問いかけるような、本当に、スコセッシならでは、ああやってキャリアを積んできた監督ならではの、一本になってるんじゃないかなと思いましたね。後半は特に心に染み渡る、衝撃的な展開も含みつつ、染みてくるような、素晴らしい一本だと思います。ということで、4位はアイリッシュマンです。続いて、第3位は、ジョーカー。監督したのはトッド・フィリップス監督です。俺ももう番組で話しましたね。ジョーカー面白かったですね。アカデミー賞においても作品賞、監督賞、主演男優賞などなど最多11部門にノミネートされているそうですが、日本ではその後、興行収入50億を突破したそうで、まあ、世界では10億ドル超え。R指定映画ですからね。その中では異例のヒットということで話題を呼びました。中国ドル超えってすごいですよね。単体の作品ですからね。まあジョーカーに関してはいろいろ細かく喋りましたけれども、まあ、とにかくこう見た後の心のざわめきが半端じゃなかったところで、あ、自分はこう心惹かれてるんだなというふうに考えましたね。こう映画館を出て帰り道のその途中こうジョーカーについてずっと考えてしまうし、その心が落ち着かなくなる感じ、こう見る前と見た後では世界が違って見えるような、そういうこうざわざわさせてこう心が落ち着かなくなる、その映画としての力がすごかったからそういうことが起きたんじゃないかなと思って3位に入れました。でまあそのグリーンブックとブラッククランズマンの時も同じようなこと言ったんですけど、あのジョーカーにおいてはスコセッシの昔のクラシックムービーが参考にされていますので、スコセッシに限らずその時代の映画っていうのが参考にされていますので、4位に入れたアイリッシュマンとね、あるいはスコセッシ監督の過去作タクシードライバーとかとセットで見るとまた味わいが増すというか、あ、こういうところが、参考にしてるんだなとか、あ、こういう時代のを描きたかったのねとか、こういうキャラクターがモダになってるのかっていうのはね、いろいろ見えてくると思うので、そういったセットで見ていくと楽しみは広がっていくかなと思います。で、いろいろこう、映画の意見を読んでいく中で、タクシードライバーがとかあるんだからジョーカーはいらないんじゃないみたいな批判意見も目にしたりして、まあそれって、タクシードライバー見れば十分だからジョーカーは良くないっていうのはなんか根拠になってるのかなっていうふうに疑問に思うこともあって、でもそれはそういう疑問に思ったままで終わったんですけど、一方でなんか僕がこう音楽あんまり知らないんですけど、最新の音楽を追いかけてるわけじゃないんですけど、例えばこう、音楽に関して言うと、日本で新しく生まれた音楽だけれども、まあこの海外の流行りのこの曲を元にしたんだろうな、みたいな新しい曲だと、あ、なんかじゃあ元ネタ聞けばいいのかなって思っちゃうこともあるので、まあそういうことなのかなと思いつつ、まあちょっと結論は出ないんですが、そんなことを考えつつ、僕はまあジョーカーいいなと思ったので、3位に入れました。そして、ここからが問題なんですけれども、今年は、同率1位で2本、上げることにしました。年末に、そのうちの一本を見て、すぐに、あ、これはベストワンだな。これはやられた。というふうに確信を持った一本があったんですが、2019年に見た映画をリストアップして、こう、あ、これ良かったな、あれ良かったなって考えていく中で、年の頭の方に見た忘れがたい一本も、あ、これは、もう1位じゃないかなと悩むようになりまして、まあ、その2本っていうのは、まあ、今の時代と、そしてまあ、自分の、内容的な好みですかね、形式的な好みなのか分かりませんが、何がしかの、まあこれは優劣つけるとすれば好みというものが働くでしょうから、上の方に行けば行くほど、まあそういうものを象徴する、日本になったなと、もう結果を作ってから思いましたけれども、ということで、1位が2本あります。まず1本目の1位がローマ、監督はアルフォンソ・キュアロン監督で、もうこれは随分前にこの番組で話したと思いますが、 おそらく、2018年の暮れ、12月とかに、後ろの方で配信が開始されて、僕が多分年明けてから見たのかな、じゃないかなと、ちょっとあやふやですみませんが、今年のランキングの1位、まず1本目ローマを入れました。でこの映画は、アルフォンソ・キュアロン監督作で、70年代のメキシコを描いた白黒映画だっていう、そういう異色の、内容形式を持った映画だったんですけれども、そして白黒なんだけれども最新のカメラを用いてデジタル撮影が駆使されていて、その見たことのないルックだったし、それによる素晴らしい撮影、このシーンどうやって撮ったんだろうっていうような、もうそれを撮るまでに映画を見ていて、もちろんその一時的な内容の凄さ、見た感触の凄さはもちろんあるんですけど、よくぞこんなシーンを作り上げたなっていうような、こうバックステージを、想像してみた後こう染み渡るっていうことがあると思うんですね。よ、こんな表情をよく引き出したなとか、こんなよくここまで工夫して計画して、いやすごい参りましたっていうふうにあると思うんですけど、ローマに関してはそれがどっちもあって、そういう意味でも、凄みを感じましたし、まあ、ネットフリックス作品ですけれども、なんていうか、僕は家で見ましたけれども、これ、最近日本でも始まったドルビーシネマでね、見たい一本でね、それがこの時代のこう難しいところを表しているような気がしていて、そういう企画があったのか可能なのかどうかわかんないんですけど、もう最近はドルビーシネマとかレーザーアイマックスでに、基本的にやってると見るようにしていると、なんかね、通常のいわゆる 2K っていうのかなのスクリーンで見るとね、なんかこう物足りなさを感じ始めていて、黒の沈み込みだったり、まあ単純な画質的な部分だったり、色彩の鮮やかさだったり、もうだからローマはね、まあ家でも十分楽しみましたけれども、大スクリーンでね、ドルビーシネマにかけられるんだったら、あっちでね、やってほし、見てみたいなと、こうやってランキング作りながら改めて思いましたけれどもね。まあとにかく、なかなかこうやって地味な題材、企画が成立しなさそうな、内容のものを、まあネットフリックスっていうこともあったのか、でもまあもちろんその前にはアルフォンソ・キュアロン監督のこれまでのゼログラビティとかでね、大ヒットを生んできたキャリア、があってこそなのか分かりませんが、なんかこういろんな積み重ね、も感じましたし、そういう意味でも奇跡的な一本じゃないかなと思いましたので、本当に素晴らしい映画でした。ローマが一本目の1位です。そして今の感触的なぶっちぎり1位なのが、今年の2019年、第1位はマリッジストーリー、監督はノア・バームバック監督です。これはまだこの番組で話したことないと思いますが、まあこれもネットフリックス作品で、アカデミー賞では作品や主演男優、主演女優、上演女優などにノミネートされていますが、まあ年末に家で、見ましてネットフリックスで、あ、これはナンバーワンだなと心をわしづかみにされましたね。あらすじを簡単に紹介しますと、まあ舞台は現代のアメリカで、メインとだって描かれるのは一組の夫婦なんですね。まあ、アダム・ドライバーとスカーレット・ヨハンセンが演じてるんですが、なんだけれども彼らは離婚寸前の状態です。もう開始早々。で、旦那さんは何をやっているかというと、ニューヨークで前衛的な、演劇をやる劇団を率いていて、で、奥さん、妻はそこの看板女優です。で、最近、ふとしたことをきっかけに衝突して、で、まあ、それの煽りを食らってというか、長年溜め込んでいた不平不満が二人の間で爆発してしまって、まあ、いよいよ彼らは離婚することになるんですけれども、しかし、一人息子がいてですね、その彼の親権をめぐって話し合いはこじれていて、なかなか離婚は成立しないと。果たしてこのカップルはどんな運命をたどるのかっていうのがマリッジストーリーのあらすじですが、ノア・バームバック監督は今回この作品で脚本もやっていますけれども、まあ、イカとクジラとかフランシス派とかが好きですが、まず冒頭の導入部がすごい巧みで、まあ、語り方のレベルにおいてもすごくてですね。まあ、夫婦がこう、お互いの良いところをピックアップして読み上げるところから始まるんですけれども、そしてそれと同時に、点描シーンでこれまでこう、どういう人生を歩んできたかというか、どういう暮らしをこの二人がしてきたのかっていうのがパッパッパって描かれていくんですが、ここがすごいよくできてて、このシーンは、まずこう、メインキャラクター二人の紹介、こういう性格の人なんだっていう紹介になってるし、そして、この夫婦関係ですよね。夫婦がこう、お互いの欠落を埋め合ってなんかこういい具合なバランスでやってきたんだなっていうのが読み取れる内容になっていて、そこが気が利いている。でパッとカットが変わってシーンが変わるとですね、離婚調停の話し合いの場であるってことがわかるんですね。 まあ良かった時期を思い出すことで、まあ有意義な話し合いに告げていきましょうみたいなことで、その良いところを長所をリストアップしてお互いに、教え合うっていうのをやろうって言われてやっているんだっていうことがわかるんですけれども、まあこの導入がとても素晴らしいなと、メインキャラクターの紹介だし、そのオープニングのシーンにもシームレスにつながるようになってるしっていうことで、語りの効率の良さが素晴らしかったですね。でまたここで書いた二つの手紙っていうんですかね、この文章がどこで再登場してくるのかっていうのもね、うまかったですね。号泣シーンだと思いますね。小道具の使い方が、このアイテムの使い方が巧みでしたね。その、あ、ここで来るかっていうのがね、本当にやられました。で、そうやって始まる映画なんですけれども、対比、二つのものの対比っていうのが大変効果的に使われていて、内容面において。で、監督、ノア・バーンバック監督の実体験が元らしいんですけれども、まあ、それゆえに、まあ、よくできてるのか、鶏が先なのか、卵が先なのかって感じですけれども、まあ、まず基本的にディテールがいちいち気が利いてるし、あ、わかるなっていうか、こういう喧嘩するよね、みたいなのもあるし、まあ、男性と女性、夫と妻で、で、夫側はニューヨークが好きで、奥さん側はロサンゼルス、LA が好きで、まあ、出身がっていうのもあるんですけれども、で、ニューヨークは、まあ、家が狭かったり道が狭かったりで、LAは逆に広かったりで、ニューヨークは地下鉄移動で、LAは車社会でっていう、こうなんかこういろんな対比が物語の中で描かれていくんですね。で、旦那さんは演劇に力、ブロードウェイを目指すんだって演劇に力を入れていて、奥さん側はもともと映画業界にもいたので、そこへの望みもあるし、映像系にじゃあ行ってみようかなっていう気持ちもあるっていう対比もあるし、寒いと暖かいとか、まあその職業的に演出家と女優っていう対比もありますね。こういろんなこう相反するもの、まあそれがまあ男性と女性と夫と妻っていう風に代表されてますけれども、こういうのがこういう感じで合わないんだっていうのがね、とてもうまく描かれてるなと思いました。で、こうやってこう離婚をめぐる人間ドラマで始まって、それがこじれていくと、今度はこう法廷ものに話が変わっていくんですね。ここもまた面白くて、契約社会の面白さというかですね、アメリカならではの離婚に際してのルール。そんなルールがあるんだっていうような、なんかこう、面白、そう、学べる面白さもありましたね。で、そのルールを利用した物語作りも巧みだし、そしてまた登場してくるお互いが弁護士をつけるんですけど、そのキャラクターも強烈で、弁護士同士の争いとかもね、とても面白くて、また違う、味が楽しめますね、中盤以降は。中でも好きなシーンはですね、まあ見た人にわかるように言いますけれども、まあネタバレは避けますが、例の門を二人で閉めるところですね。共同作業なんだけれども、門を閉めるっていうことは二人の間に壁を作るというか、線を引くっていうことだから、離れていくっていうことを示す行為になっていて、協力はできるのに、でもそこに壁を作ってしまうっていうのが本当にね、物語の内容を、こう、絵で、もう鮮やかに見せる表現になっていて、そこの編集というかカットの切り替わり方も巧みだったし、もうハッとこう胸を疲れるような、なんとも言えないけど、感動的と言っていいのかわからないけど、心を揺さぶられるシーンになっていたので、あそこが、とても好きでしたね。ということで、マリッジストーリーおすすめなんですけれども、10位から1位まで、作ってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ僕がこう10本並べて思ったのは、1位も2位もね、家で見た映画っていうことでね、これ来年、まあ4位もアイリッシュマンも家で見てますからね、これでいいのかなと思いましたね。つまりやっぱり映画館で見ることを大事にしてるというか、映画館に行くのが好きだからそれだけってやってきたんですけれども、でも今年はそうもいかないなっていうか、めっちゃいい監督がいい映画を配信で撮ってるから、入れてみようと思ったんですけど、そうやってルールを変えたらこんなことになってしまいました。来年 ほぼほぼ家で見た映画になったらいよいよどうしようかなと思いますけど、まあ今年に関してはこんな気分でございます。ということで、以上、内山映画ランキング2019でした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週は映画ランキングやってきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。 今月迎えた番組5周年を記念してワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山聖が喋った言葉を募集してきましたが、まあすでに募集は締め切っているんですけれども、採用させてもらった方の中から抽選で100名の方に、ワンクール特製ステッカーをプレゼントしますと銘打ってやっていこうと思うんですが、ステッカーについていろいろ制作状況をお話してきましたけれども、先週ですかね、ちょっと見せてもらったデザインの、こういう感じですっていうアイデアを見せてもらってですね、ちょっとコンセプトがないんじゃないかと、そういうんじゃいけないんじゃないか内田さんっていう風にねプロデューサーに言ったんですが、それを受けてもう早速、じゃあこういうのどうですかっていうのを今見せてもらったんですが、なるほど、なるほどなるほど、ちょっとまだ細かく言えないですけどまあそういうことだ、コンセプトが現れてきましたね。そのコンセプトで言っていいのかどうかはもうよく分かりませんけれども、ステッカーいらないですからね、僕はそもそもねいらないんですが、こうやって口出しだけしております。ワンクールアワード、このコーナー再来週やってみようと思いますので皆さんご期待ください。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。